変わらず優しく包んでくれたのは、
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。国境の近くには外国の地図などには載っていないような小さな町があるはずだ。とりあえずその国境の町で一泊することにしよう。この近くに町は、私が尋ねると逆に係官が聞き返してきた。フェーレか。ギリシャ側の国境の町はフェーレというらしい。そのフェーレはどう言ったらいい？残念だが、バスがない。他には？残念だが、明日の朝までバスは全くないんだ。バスがないのは彼の責任ではなかったが、係官はアイムソリーを3回繰り返した。フェーレまで歩いていけないか？私が食い下がると、係官は哀れむように首を振った。さてどうしたものだろう。外は真っ暗になり、気温も下がってきているようだ。いくら寝袋があるといっても、野宿をするわけにはいかない。困惑していると、係官が言った。明日の朝まで待つつもりなら、ここで寝ればいい。構わないのか？私が尋ねると、係官はどうけた調子で答えた。どうせそこは君たち旅行者のスペースだ。冬はともかく、夏などはここで夜を明かす貧乏旅行者が結構いるのかもしれなかった。ここには一晩中あなたがいるのか？私が尋ねると、それが心細げに響いたのだろう。係官が目の端に笑いをにじませながら言った。いや、途中で交代するが、誰かはいる。とすれば、暖房は絶やさないだろう。それならコンクリートの上でもどうにか夜を過ごすことができる。しかし、ここで一夜明かすとなると、問題は食料だ。この建物の周囲には、売店とか食堂とかいった類の店は見当たらない。持っていたリンゴはバスの中で食べてしまっており、あとはトップカップガラジで買ったスミット一つしか残っていなかった。昼を簡単に済ませてしまったため、スミット一つで明日の朝まで持ちこたえなくてはならないのは辛かった。 しばらく係官とトルコや日本の話などをして時間を潰していたが、そのうちに疲れてきた。私は寝袋を取り出し、コンクリートに直に敷いてそこに腰を下ろした。時計を見ても、まだ6時半を過ぎたばかりのところだ。バスが来るという明日の朝まで、長い夜になりそうだった。私は読み終わった本をイスタンブールで出会った日本人にすべてあげてしまったことを悔やんだ。中には再読に耐えられる本もないことはなかったのだ。そこに白人の若者グループが入ってきた。トルコ方面から一台の車に乗ってやってきたらしい。二人の女性を含めて7人いたが、全員が不思議なくらい物静かだった。入国の手続きをしながら、係官がその中のリーダー風の一人に尋ねた。これからどこへ行く？アテネ。ダイレクトに。できればそうしたい。そうか。係官はうなずくと、私を指さしこう付け加えた。できたら、あそこにいる日本人を途中まで乗せて行ってくれないか。白人の若者たちが私を見た。残念だけど、満員なんだ。リーダー風の金髪の若者が言うと、係官は粘り強い調子で言った。なんとかならないか？明日の朝までバスがないんだ。あるいは、それを断ると通関の手続きが面倒になると思ったのかもしれない。リーダー風の若者が、もう一人と小声で相談し始めた。それは英語でもなく、ドイツ語でもなく、フランス語でもなく、スペイン語でもなかった。よくはわからないが、北欧のどこかの言葉のようだった。結論は簡単に出たらしい。リーダー風の若者が私に向かって言った。OK。私はいやいや乗せてもらうより、腹を空かせながらでも、国境事務所で明朝まで過ごした方がいいような気がしたが、せっかくの係官の行為を無駄にしたくなかった。ありがとう。私は若者たちに礼を言い、次に係官に対して同じ言葉を繰り返した。車は中型のバンだった。リーダー風の若者が運転席に座り、さっきの相談相手がナビゲーターを務めるらしく、助手席に座った。その後ろに二列のシートが向かい合い、そこに三人と二人が座った。私が座るよう促されたのは、 進行方向を背にして二人が座っているシートだった。男性の全員が私と同じか、それ以上の体格をしている。二人と三人では、互い違いに足を伸ばすことで無理なく座れていたものが、私が入ったことで身動きが取れなくなってしまった。足が伸ばせないばかりか、少しでも動かすと、誰かの足にぶつかってしまう。しかし、そうであるにもかかわらず、私に対して非難がましい態度を取るようなメンバーは、一人もいなかった。メンバー、と言っても、全員が知り合いということではなさそうだった。隣り合った二人が小声で話すことはあっても、全員が一つの話題に加わってくるということはなかった。それは一つには疲労が原因していたのかもしれない。すでに相当な距離を走ってきたらしく、疲労は深そうだった。どこまで行く？運転席の若者が訪ねてきた。どこでも。ホテルがありさえすれば。それでは、アレクサンドルポリスまででいいかな。もちろん、ありがたい。彼らは私を黙って受け入れてくれたが、気詰まりであることに変わりはなかった。これならやはり国境事務所の方が良かったかな、と悔やむ気持ちが起こりかけたが、それではあの係官にも、この若者たちにも申し訳なさすぎる。私はこれをホテルまでのリムジンバスだと思うことにした。外は真っ暗なため、どこをどう走っているかわからない。次第に空腹感が募ってくる。しかし、食堂によく気配はない。私の向かいに座っている若者が、膝の上に乗せていた小さなバッグから、ビスケットの包みを取り出した。そしてまず私に勧め、一枚もらうと、さらに車の中の全員に勧めてから、ようやく自分も食べ始めた。見ていると、それ以後も、それぞれがそれぞれの携帯食料を食べるときは、必ずみんなに、食べる人はいませんか？と尋ねてから口にした。それはタバコを吸う場合も同じだった。吸ってもいいかと了解を求めてからタバコに火をつける。なるほど、これが車に同乗する場合のマナーなのか。と一つ教えてもらったような気がした。私は勧められる一方で気が引けたが、スミット一つではみんなに勧めようがなく、バッグの中に入れたまま食べるチャンスを失っていた。そろそろアレクサンドルポリスだ。 運転席の若者が言った。腹の虫が騒ぎ始めた矢先だったので、ほっとした。ところが、走っている道沿いにホテルがない。運転席の若者は、手頃なホテルがあったらそこで降ろそうと思っていたようだったが、見つけられないまま、街の外れに出てしまった。一瞬戻ろうかとも考えたようだった。しかしすぐに決断したらしく、私にこう言った。テサロニキまで行かないか。こちらは構わないが。あそこなら簡単にホテルが見つかる。テサロニキがアテネに次いでギリシャ第二の都市だということは知っていた。ちょうど地理的にも国境とアテネとの中間に位置するはずだ。いずれアテネに行くつもりだった私にとってはむしろありがたい申し出だった。車はそのまま走り続け、ようやく午前1時にテサロニキの市内に入った。
TBS ラジオ公演三寿記念桂文枝新春特選落語会2024、1月6日7日の2日間有楽町朝日ホールで開催します。独自の視線で人生の喜びと悲哀を豊かに表現してきた桂文枝の創作落語、ますます磨きのかかる話芸は今や新年の風物詩。チケットは各プレイガイドで好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京0570-00-3337まで。上方落語の顔桂文枝がお届けする新春恒例の特選落語会をお見逃しなく。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ山里亮太の140全国公演開催中。1月27日土曜日は私が三遊亭剣弁として落語を披露したことのある神奈川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。